アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2542回6月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは夢にまで見てほしいものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私やっぱりメタンハイドレートの採掘権とか欲しい感じです。最近日本の近海で確か見つかったと思うんですけども、そうやってエネルギーを抑えておけばウハウハな人生が待ってるのかななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。子供の頃の夢はパイロットになることでした。もしお金と時間にとんでもなく余裕があれば今でも飛行機の免許を取りたいと思ってますが、なかなか難しいでしょうね。たまに飛行機に乗るとものすごくワクワクします。
今日もよろしくお願いします。
ミラさんです。おはようございます。
おはようございます。文字を素早く的確に理解する能力が欲しいですね。私は文字読むのがすごく苦手なので、もうちょっとマシになりたいもんですね。まあいいですね。ミラです。
ジャパンにあった記事です。 Apple Pay で後払いサービスが終了、開始から1年未満でという記事が出ていました。 Apple の後払い決済サービス Apple Pay Later、 日本語では Apple Pay で後払いが発表から2年、アメリカでの一般提供開始から1年未満で終了することになったそうです。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
ハルさんは Apple Pay Later、はい、使ったことはないですね。
ないですね。これ日本でもサービスやってましたっけ？
やってないですね。
ないですね。日本はなんか他と提携してやってますよね。そのオリコとか、ペイデーとかですよね。
アメリカではなんでこれが終わることになったかというと、9 to 5マークがね、記事にしてるんですけども、iOS 18の新機能に置き換えられるんだそうです。新機能の方は、対象のクレジットカードやデビットカード、ファームなどのサードパーティーの後払いローンサービスを利用できるようにするというんですね。
うんうんうん。
後払いサービスはもうやめちゃうということだそうです。
アップル自身の後払いサービスはやめるっていうことですよね。
そうです。
外部のサービスに置き換えるっていう。
はい。
う
ん。思い出しました。これね、アップルが50から1000ドルの商品を4回に分けてローンを組んで支払ういうサービスですわ。
はいはいはい。
そうね、これ発表になった時、そうそう、4回ってなんやねんって言ってたんですよ。もうちょっと回数ないでこんなローンの意味ないんちゃうかとか言ってたんですよね。
うんうんうん。
あんまり使う人も多くなかったいうことですかね。
4回は少ないと思う。山村さんみたいな感覚の人も結構いたんじゃないですか、ね。
いや、みんなそれと思うよ。
あとは、こういう金融サービスでのコストですよね。
はい。
おそらく、アップル独自でやると、アップルは当然コストを負担しないといけないですけども、あまりそのコストを負担するだけのメリットがアップルにとってはなくて、他のサードパーティーのサービスと提携して、そういうコストはサードパーティーの方で持ってもらう方がよかったということだと思いますね。
あれですよ。めちゃめちゃ金額高い商品が出たじゃないですか。
はい。
ビジョンプロ。
はい、ビジョンプロ。
あれ4回に分けても高いですか。
まあまあそうですね。
だからさ、
それ言ったら Mac Pro だって偉い金額するじゃないですか。まあまあ
そうだね。そうけどね。我らの味方ですよ、分割払い。
そうですね。
昔、私が学生の時になんかふざけて書かれたんでしょうけど、どっかなんかそういう情報誌に、分割払いにしとくといいことがあると。なぜかというと、うん、途中で戦争が起きたら、うん、そこまでの、あと残りの払いがチャラになるかもしれない。なんちゅうこと書くんやと思ってましたけどね。これはふざけてないと思いますけども、スミレさんの書かれた記事で、アスキーにあった記事です。デジタル庁スマホで本人確認デジタル認証アプリという記事で。6月21日デジタル庁がマイナンバーカードで本人確認できる iOS、Android アプリ、デジタル認証アプリを発表しています。うん、いよいよこんなものが出るハメに、ハメというかなったんですね。
ハメにというか、より簡単にするために出てきたものなんですけれども。
デジタル庁ではデジタル認証アプリと関連する API を無償提供することで事業者側のシステム開発コストを抑え、マイナンバーカードを使った本人確認機能を様々なサービスにより簡単に組み込めるようになるとしているですか、
うん、そうですね、うん、今までマイナンバーカードを使って本人確認機能を自分の提供しているサービスとかに持たせようとすると、自分のところで全部の辺の開発をやらなくちゃいけなかったわけですよ、
はい、
一から、
うん、
それが大変なのもあって、なかなか民間にマイナンバーカードを使った認証システムが広がっていかないっていうところで、じゃあそのめんどくさい部分をデジタル庁の方で API とアプリっていう形で用意してあげればいいんちゃうかっていうので出てきたのが今回のこの認証アプリとそれ用の API ということですね、
はいはい、
なので例えばネット通販とかでログインするときに本人確認しようっていう段階で、ネット通販のシステムからこの API を通して我々の手元の iPhone とかに入ってる認証アプリを呼び出して、
はい、
マイナンバーカードを読み取ってくださいみたいなことができるようになるわけですよね、
は
い、
うん、
根本的なんですけど、うん、認証アプリありきのサービスが世の中に増えたら、
はい、はい、
デジタル認証アプリをもっと入れよう、つまりマイナンバーカードをもっと取得しようという人が増えるであろうという目論見というか、うんうんうん、
そ
うです
ね、それもあるでしょうね、う
ん、まあそれも確かにあるでしょうね、うん、
でもサービス提供する側からしたら間口狭くなるような気がするんだけど、そこはそうでもないの？
間口が狭くなると、
例えばそのマイナンバーカードありきの認証でうちはサービスやってますってやったら、マイナンバーのカード取ってない人はお客さんとしては排除してしまうことになるじゃないですか、
うんうん
うん、
それについてはこのシステム以外のシステムを使っちゃいけないというわけではないので、
じゃあそれも含めてってことですね、ある人、
そうですね、
はい、いろいろ認証あるうちの一つとして追加されるですね、
はい、サービス提供側はどういう形で本人確認をするかっていうのは選択できるんですけど、別のニュースで確か携帯の契約、あれはオンラインで契約するときはマイナンバーカードが必須になるとかでしたっけ？
IC チップを読み取れる身分証を使うときにきちんとデータを読み取る形にしましょうというやつなんですよね、うん、だから、うん、オンラインでも店頭とかで契約するときでも今目視で住所とか名前とか件名に書いてある情報を確認してるわけじゃないですか、
うん、
ネットで EKYC でやるときも写真をスマホのカメラで免許証とかの写真を撮ってってやってるのをちゃんと IC チップ読み取る形にしていきましょうっていう、
そうですね、オンラインでの契約でもマイナンバー以外の免許証とかでも OK でしたっけ？非対面の場合は原則としてマイナンバーカードの一本化、対面の場合はマイナンバーカードなどに搭載されてる IC チップの読み取りを本人確認方法として義務付けると。
あ、なるほど、失礼しました。
春さんから紹介いただいた記事はヤフーニュースですね。携帯契約の本人確認、マイナンバーカードの読み取り義務化へ、非対面の契約ではマイナーカードに一本化、
店頭で契約する場合はマイナンバーカードであるとか IC チップの入ってる運転免許証とかでも OK なんですけど、はい、ネットで携帯を契約する場合はマイナンバーカードに一本化するということのようですね。
これでだいぶお店の方では契約の時の煩わしさみんなが軽減されたりするんですかね？一緒ですかね？
お店のスタッフさんの対応の仕方としてはそこまで手間は変わらないかもしれないんですけど、
そうですね、
ただ、
うん、
偽造されたカードとか誤った手続きをしてしまうっていうことは事実上なくなるかなというところですね。
そうですね、
さっきのちょっと自分が言ったこと矛盾しちゃうかもしれないですけど、
はい、
オンラインだとマイナンバーカードに原則手続きを一本化するっていう形になってるんですけど、
はい、
健康保険証も運転免許証も将来的にマイナンバーカードに統一されていく流れになってるので、
うん、いずれはということですよね。
でもなんか証明書は複数に分かれてた方がええような気がすんねんけど、それは私の勝手な思いかもしれんけど、
まあなかなか難しいとこですね、それは。
そうですね。
このアップルインテリジェンスの話なんですが、 iPhone マニアさんの記事でご紹介します。アップルインテリジェンス規制のため欧州市場での展開が遅れる見通しという記事で、欧州のデジタル市場法 DMA のために展開が遅れる見通しだということです。アップルが規制をクリアし機能が使用できるようになるのは来年になってからとされているというふうに記事で書かれてました、うん、そうですか。日本も2025年から日本語で対応するみたいなこと言ってましたから、
そうですね、
まあまあ時間がかかるからっていうこともね、理由にあるんでしょうけど、私最初この記事のタイトル見た時に アップルが欧州に仕返しし始めたのかなって一瞬思いましたけど、
あの私もなんとなく、ねそういうあるのかなという気がしないのもないんですけど、ね
もうそもそもが今アップルがアップスター以外にサイドローディングできるようにしたのは欧州のあれがきっかけやからね、うん、そんなことはせんと思うけど、
はい、でもやっぱり市場としては欧州全体からすれば大きいので、
ねうん、
無視するわけにはいかないですよね、
うん一回ヨーロッパのユーザーの人らにもっと意見集めてなんか確認したいなと思うのは昔からそうなんですけど、うん、アミーガとかああいう昔のコンピューターあるでしょ、
はいはい、
ああいうのもヨーロッパで売られてても絶対リリース遅かったんですって、うん、アメリカより、
うん、
同時リリースも、まあ、まあ物理的な距離があるからいうのもあるやろうけどもそれにしたって発売が遅いとか、うん、そのすごく多くてで日本初のゲームがやっぱ多いでしょ当時80年代90年代
当時は
だからそれからヨーロッパにも入ってくるのが遅くてヨーロッパの人らがごつ怒ってたらしいんですよそのアメリカとか日本だけがゲームを早うリリースされてね、うん、面白ないと、
で
そういうインターネットが始まった頃もヨーロッパやっぱり回線どれも遅くてアメリカに対してすごく悔しいななんていつも打ちたくみたいな気持ちをどっかにあるんじゃないかなって私は思ってるんですよ、
うん、
どうですかね中国でのアップルインテリジェンスの導入に際しても他の地域と比べて大きく方法を変える必要があるというふうに報じられたばかりということですね、まあそうでしょうね中国も自分のところで AI やりたいでしょうからね、
まあ、チャット GPT 自体がこの記事にもありますけど中国のアップストアだとアプリが取り下げられちゃってるみたいなんで
ああそうなんですねデュオリンゴで中国語をずっとやってるわけですよね私、はいでちょっとじゃあチャット GPT に中国語喋ってもらおうってね、うん、中国語いけますかって聞いたらできますって言うんですよ、
はい、
でじゃあちょっと中国語でなんかやってください私を答えますからって言ったらシエシエしか言わないんですよそれありがとうですかって言ったらそうですよって言ってでそこから、はいはい、じゃあ次言ってください言ったら英語になるんですよなんか、いやいやいや違うよって中国語言うたやんで日本語に戻させて できないですかって言ったら、うん、んできないですよとかとぼけるんですよチャット GPT そんな人ですそんなわけで、ね、アプリインテリジェンス指を加えて見る期間がありそうで、ね、残念ですね
日本もそうですね、
まあ
ねまあ、逆に言うと真にポンコツな時期を経験せずに済むというところでもあるんですけどね
でもそこもまた楽しいじゃないですか
まあそうなんですけどね
私にとってはちょっと光が差したような記事も見えますがどうでしょうか新ネットジャパンの記事でご紹介しますアップル次期ビジョンプロの開発を中断し安価なモデルに注力かという記事でアップルが少なくとも一社のサプライヤーに対し MR ヘッドセットアップルビジョンの次期バージョンの開発を中断したと伝えたといいますということで G インフォメーションというところが報じています匿名従業員の話を元にしているというふうにね記事は書かれたそうですが、まあ、これが本当だとしたら、うん、今度発売になるビジョンプロはかなりグレード高い位置にあるけどその以降のところはちょっとお安いものになっていくかも
ですそうですね、
いや、 やっぱりちょっと上すぎたんかなっていう
早すぎた感はあるのかもしれないですけどね私自身 VR とか AR こういうのまだまだ早いかなというところもあって自分自身では買わないんですけど、うん、Apple にはちょっと頑張ってほしいなというのはありますよね、うん、採算度外視でこういうの突き詰めてほしいなという気はしますけどね、うん
例えばアップルの資本で別に会社作って業務とかに特化したハードウェアとしてこれを出したんであればなんかそうかなっていう気もするけどコンシューマーにすごく向けてるような印象があるのでその今までの宣伝で私がそう受け取ってるだけなんですよだから、ね、だからまあ iPhone、iPad の延長上にあるかのようなアピールなんで
まあそうですね、
ね、ちょっと遠いところのものですよ我々が言ったらっていう私の意見ですけど金融アナリストがデータは公表していないけど需要が急激に落ち込んだためっていうふうに言ってるそうなんですけど一回買ってしまったらなかなか次っていかないかもしれないしね
山田さんおっしゃった別会社で作って採算度外視で研究を突き詰めるような会社なのかなんか組織か分かりませんけど、うん、アップルとはちょっと切り離してただアップルがそこに投資してどんどん開発させるっていうのも一つ手段かなと思ったりもしますね車のメーカーが F1 に投資してエンジン開発してるみたいな感じですね。いずれはコンシューマー向けにもその技術なり応用できる、活用できるっていうことで。
もう一つはこれも裏付けの一つかなと思うのは同じ C ネットが記事に掲げてるんですが、Apple Vision Pro はなぜ Apple Intelligence に対応しないのかっていう記事も出てました。Vision Pro は複雑であるため AI を実行する際のプロセッサーに対する負荷が大きい可能性もあると。 言うんですね、
うん、
またビジョンプロは搭載されているカメラへのアクセスを開放する必要があるということで、この辺もなかなか難しさにつながってるんじゃないかという意見でした。
記事でも触れてますけど、ビジョンプロがそこまで普及してないんで、うん、それもあるのかなと。 AI って失敗を繰り返して学習させていかないと進歩していかないんで、そうするとデバイス自体の数が少ない、要はユーザーの数が少ない、ね、成長速度が遅くなっちゃうんで、うん、なかなか難しいのかなっていうところですよね。
我々は何でしょうね、ビジョンプロ日本で発売するという週にこんな話をしてて大変申し訳ない気がするけど、いよいよ明日発売いう日にね、今日27日ですけど、
は
い、すいません、予約してる方は申し訳ないです、すいません。製品自体は素晴らしいんですよ、我々は別に製品が悪いとか腐してるわけじゃなくて、アップルのこれからの読み方みたいなところを話題してるわけなんですが、
はい、山村さんはアップル新サービス行かれるんですか？
行ってみようと思います、28日、
うん、
ちょっと開店どういう時間に間に合うかちょっと分かんないけど、予約はしてないですから、私、あの体験のやつは、体験しに行ってる人たちがいるかなっていうのをちょっと見に行ってみたいとは思いますけども、あの辺もまた工事まで終わってなくて、通りにくいんですよ、
周りの
拡張工事、そうそう、
御堂筋ですよね。
御堂筋が拡張工事いっぱいやってるから、広く通りやすくなったなと思ったら、次また別の工事やってて、狭くなってたりとかで、ひひ言いながら、あの辺通ってますわ、
ね、万博に向けてってところなんですかね。
いや、万博よりも前からやってたように思うから、
うんうん、そうですね、ちょっとするとは、計画を見たよね、御堂筋の車道を減らすんですよね、で歩道をすごく拡張するんですよね。そうそうそう、
ああ、なるほどなるほど、
そう、なんかむっちゃ広くなった歩道のところにワゴンでこのバーガー屋さん、うん、なんか
そう、飲食
を出す、ああいうお店が出てたりするんですよね。
そうそう、テーブルを置いて
広くなった意味がないじゃないかって自信を持ったけど、まあまあそれはそれで需要があるやつ、それでいいんでしょうね。
はい、はい、
まあそんなね、場所が広くなるのはありがたいですけども、それもこれもマップがあればわかるお話で、スミレさんの記事をご紹介します。アスキー JP さんの記事で、 Google マップタイムラインウェブ版廃止、訪問履歴と経路を保持する方法という記事がありまして、そもそもですが Google マップにタイムラインっていうのがあるのはあんまり私分かってなかったです。
私も知らなかったですね。
これはすごくざっくり言うと、この機能をオンにしておくと、自分がその日移動した経路を Google マップが勝手に記録しておいてくれると、はい、で後でライフログっぽい感じで振り返ることができるっていう機能ですね。
これはオンにするかオフにするかを選択できるだけで、例えば私この間ホーチミンでバイクでツーリングしたんですけど、そのツーリングだけを別に記録したいとか、はい、そういうのはこれではできないんですよね。
そのデータだけ分離したいっていう。
そう、分離したいっていう。
あ、分離はできないですね。全部混ざっちゃいますね。そうですね。
混ざっちゃうんですよね。
移動手段自体は自動で記録したり、あるいは編集機能で後から、ここの部分は電車で移動したとか変えることはできます、ね。
ああ、なるほど。
で、ウェブ版が廃止されてスマホアプリのみに対応というのは、これまではじゃあブラウザーでやってたってことですか？
そうですね、今まではスマホだと Google マップのアプリを使ってて、はい、そのデータがブラウザーのパソコンとかからも見れる方の Google マップと同期されていたので、はい、まあ、どっちでも履歴を見たり編集したりっていうのができたんですね、はい、実際に移動する経路を記録するのはスマホ持ってないとダメなんですけど、
はいはい、
うん、
編集はどっちからでもできますよって状態だったのが、うん、スマホ一本にしてブラウザーからは見えなくするという形に仕様を変えますよということで、移行の仕方を書いた記事がこちらでございます。
移行作業はスマホだけで OK、 Google からの案内メールが届いているか確認するというところですね。
そうですね、ユーザーによって段階的に切り替えを案内してるみたいなので、まだ使ってるけどそういう案内のメールが来てないっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、案内メールが来たら移行作業ができるようになるということで、
Google がそうした理由ですよね。そのなぜスマホだけにしたのかっていうのがちょっとわからないんですけど、データの容量の問題ですかね。
これはちょっと私の把握している限りでははっきり理由を言ってないんですけれども、うんうんうん、オンラインに個人のそういうデータを持たせないようにしたいんじゃないかって見てる、まあ、意見もありますね。
アプリだとわかるんですけど、 Google がそんなプライバシーに気にするような会社じゃないっていう気がしてるので、勝手に。
ここへ来て同じ Google で差し迫ってるものがありまして、6月26日に Google ポッドキャストのアプリサービス終了するんですよね。
あ、はい、
で、ブックマークしてる人は、番組登録してる人は書き出しで YouTube ミュージックの方に、まあ、YouTube って書いてあるとあれ YouTube ミュージックのはずなんですけどね。
あ、 YouTube ミュージック、
うん、そうですね、移動してくださいと。で、今後は YouTube ミュージックの方でポッドキャストを聞いてくださいと言ってるんですよ。 今回のこの Google マップと私が確認し続けてた Google ポッドキャストのサービスがどっちも6月でね、まあ、Google、うん、こっちのマップは7月前ですか、
マップは12月とかその辺
です。12月まで行くんですね、はい、まあでも今年になってそうやって Google がある程度このサービスなんか絞って他は他で展開してっていうなんかそういうことをしてるような印象がありますけど、人気のサービスではあるけども今後のことを考えたらもうそうやってしてしまおうみたいな動きがあるのかなと思いますね。
カルさんがおっしゃったように もしかすると現状のタイムライン機能だと全部 Google のサーバーと同期をしている状態なので、できるだけデータをユーザーローカルの方に持たせて Google 側のクラウドの使用量を減らしたいのかなという。
例えば Google というとやっぱり AI に注力していくためには何かサービスをまあ省力化、小さくしていくしかないという判断なのかもしれませんしね。番組 Google ポッドキャストでお聞きの方引き続きお聞きいただくためにもどっか他へねブックマーク移してくださいね。何やったらウェブから聞いてもらってもいいですよ。同じスミレさんの記事で Google マップタイムライン移行でデータ消失不具合報告相次ぐっていう記事も出てまして、でそのタイムライン移行をやったけどもやっぱり不具合が出た人たちも結構いるという話ですね。
そうですね、はい、Google のユーザー向けのコミュニティ機能掲示板みたいなところがあるんですけどそことか X で話題にはなってまして、記事に書かせてもらったんですけど、さっき言った移行作業をした時だったりあるいはその少し後に過去のタイムラインの記録データが消えてしまったりとか一部のデータが欠損してたり移動手段の種類が入力してあったのが消えてしまって単なる移動って項目になっちゃってるとかそういった不具合が出てるユーザーさんがいるみたいなんですよね。旅行の記録とか残すために使ってる方も結構いらっしゃると思うんですけれども何年分も飛んだみたいな方もいらっしゃったりするので、当たると深刻なダメージを食らう不具合というところなんですよ。
これ自体はでも無料で提供されてるサービスだったんですね。
そうですね、はい、
有料で、ね、やってたらその有料サービスやからって Google に今泣きつくあのやんとかしてくれば、ね、あったかもしれないけど
今回の件に関しては Google がさっき言ったデータを新しいタイムラインのシステムに移行してくださいねって案内をしてその通りにやったらデータ飛んじゃったっていう症状なのでそれはさすがに無料サービスであってももし原因が Google にあるんだったらダメでしょうというと6月20日にこの記事出してるんですけど、はい、その時点では Google からは特にアナウンスがなくて ASCII の編集部を通して Google 側に確認もしてるんですけど返答をいただけてないっていう状況ですね。
ライブドアニュースにあった記事です。リアルタイムで別人の声色や話し方に変換 NTT グループが新技術公開という記事がありまして NTT グループが6月17日に公開しています人の声の声色や抑揚の付け方をリアルタイムで変換する技術だそうです。好きなキャラクターの声にも変換できるのに加え将来的にはコールセンターなどでかかってくる威圧的な声を穏やかな声に変換したり外国語を話すときによりネイティブに近い流暢な発音に変換するといった活用を想定していますとのことでした。発表の時に使われたスライドにこういうキャラクターもなるといいねという多分それだけの意味合いでなんでしょうね。ズンダモンとか既存の人工合成キャラクター
はい、
の絵が描いてあってその話だけ一人歩きしてずんだもんをコールセンターに置くみたいなポストをしてる人もいて面白かったんですよ、うん、この番組でずんだもんといえばスミレさんといつもぶっこんでくる
ずんだもんなのか
そうそう皆さんこの記事をずっと温めてたの私はちゃんと X にポストしました、うん、来週のスミレさんには期待ってずんだもんで一発やってくれますからとこっからスミレさんが一発やずんだもんでやってくれるのを聞いたらもうこの番組バズって、うんポスト行くと思いますんでさあハードルを上げておきましたスミレさん準備はいいですか
山村さんの恥ずかしい過去なんて話せないですよ
まだ本気出てないない
や
ハルさんも期待してないでしょ
いや私あのズンダモン全然知らなくてたまにスミレさんがそのズンダモンぶっこんで来られてもよく分かってなかったんですけど打ち合わせ段階でズンダモンの声を使って YouTube のあれを見てと思いました
っていう今日まで春さんの中ではズンダモンって言ったらスミレさんのあの
あそうそうそうあの声そうスミレさんの声イコールズンダモンで喋り方のね
一回 YouTube でズンダモンのアニメーションにスミレさんの声当てたやつを作ってやげてみるってのはどうでしょうね
スミレさんの声にしてもらうと
なるほど
はい
スミレモンなのだ
やってみます
ワンボタン YouTube 版でやりますか
リスナーさんでそれを聞いてみたいという方は X で聞いてみたいぞと言ってどんどん投稿してください 3人いたらやります。スメイさんにやらせます。
それあれじゃないですか、あのリスナーのふりして三浦さんと原さん
と。そうそう、3人でやったらもう終わりやね。
はい、あのこのニュース見た時に思ったのが、数年前にヤマハがなりきりマイクっていうのをサービス、技術を開発して、
はい、
公表してた思い出したんですよ。2022年に、エブリリトルシングの持田香織さん、なりきり持田香織っていう、はい、カラオケで歌うと何でも持田香織さんの声になるっていう、あれに似てるのかなという気がしましたね。
確かに。
ちょっと前に私がスーパートーンシフトっていうアプリ使って、リアルな声を女の子で、ああいうのもできるんで、うんうん、MTT さんが新技術って言ってるけど、結構他でもあるんですけどっていうのはちょっと正直なところがありますけど。
もちろん中の技術的なところを掘り下げると、他とは全然違うようなやり方をアプローチしてるのかもしれませんけど。
カズキさんからコメントいただいてます。2539回で取り上げていただきありがとうございました。YouTube のアドレスです。よろしければぜひ再生リストからメタルどうでしょうをご覧ください。多分ハルさん三浦さんあたりの年代なら懐かしい曲があるかと思います。ギターの修理とかいろいろやってらっしゃる、うん、この中でギターを弾ける人。
私は弾けないですね
昔アコースティックギターをちょっと弾けました、
はい、あ、じゃあハルさんハルさんハルさん、はい、ギター CD 出して
出さない出さない
ベースも弾いてらっしゃるのかな。すごいな、弦楽器できる人はいいな、すごいな、
うーん、はい、なかなかかっこいい動画がたくさん盛り込まれた YouTube チャンネルでした、
う
ん、
この修理どうでしょうとかの動画を見ると、
はい、
一番最初に Mac の起動音が、
うん、そうそう入ってた入ってた、
ですね、そうですね、うん、これはいつのどの Mac でしょうね。いろんな修理、あの起動音も微妙にいろいろありますよね。
そうですよね、う
ん、G3 からこっち全部一緒ちゃいます
もん。あ、そうでしたっけ。
いや最初もっと全然違った、ギターの弦音のとかいろいろ種類あったけど、
うん、
正確には6つぐらいしかないんちゃうかなと私思ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。 YouTube とか探すと Mac の起動音一覧みたいなのとかありますよね。
はいはいはいはいはい。もう起動音以外になんかこう特徴的な音鳴らすいうこともなくなりましたしね。まあメモリーでも今鳴るのかな。
メモリー、あー、ビーポーン
みたいな。あ、そうか、メモリースロット今ないんや。だからそれもないか、うん、あのメモリースロットのある Mac のメモリーを全部抜いちゃうとピーピーピーピーかな、4回なるんかな、
うん、
その回数でメモリーの状態が分かるんですよ。メモリー酸素刺さってませんとか、全部抜かれてしまってますとか、不良のあるメモリーが刺さってますとかいうのね、う
ん、なるほど。
山村さんはどの音一番聞いたんですか。
全部聞きましたね。まあでも聞かん方がいいですよ。
ドキッとするね、まあ、
ほんまに、
うんう
ん、アップルニュースラジオアンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、 Apple Watch を買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は6月29日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。